おはようございます。皆様お元気でしょうか。季節が移り変わって美しい紅葉の季節を迎えています。瀬谷先生を通して深く強く成長するシリーズを私たちは学んできましたけれども、今日は、神の家族ということで恵みの文化を立て上げるということをご一緒に見ていきたいと思います。まず、御言葉を読みます。コロサイの2章6節と7節。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。3つの、キーワードが出てきますね。キリストに根ざし、立てられ、そして教えられた通りに、というふうに、続きますけれども、キリストにあって歩みなさいと、聖書は進めています。神の家族、それはイエス・キリストの家族に組み込まれる、家族の一員となる、そしてイエス・キリストの家族としての歩みが始まる、新しい人生の始まりを意味しています。これは私たちの生涯に続く神様との個人的な関係を意味しています。毎日神様とお会いして、声を聞いて、そしてこの神様に、主イエス・キリストに従っていく人生の始まりです。皆さんいかがですか？はい、静かな反応ありがとうございます。根ざし、そして立てられ、そして教えられたとありますけども、デボーションはものすごく大事な時間になります。静かな時間、一日を始めるにあたって、まず主の前に座って主の御顔を仰ぎ、祈り賛美し、そして声を聞く、御言葉を開いて、主から教えられた御言葉に私たちは応答して、書き留めて実践していく、その一つ一つはすごく大事です。ノートの一番目をご覧ください。人は信仰によってキリストのうちに新しく生まれます。私たちは自分の行い、努力によって救われて神の子となることはできないんです。神の家族になる唯一の方法は、信仰によってイエス・キリストを信じる、心に受け入れることによって私たちは救われ、神の子となることができるんです。御言葉を読みます。ローマ書の10章の17節です。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。神様は私たちが行いによって救われるのではなく、アブラハムの模範に倣って、アブラハムは主を信じてそれが義と認められたように、アブラハムを通して全ての人類が祝福を受けることができるように、イエス・キリストを通して神様は罪の赦し、贖いの御業を成し遂げてくださった。それを信じるならば、神は十字架の上で私の罪を背負ってくださった、そして死を打ち破って蘇ってくださったと信じ告白するならば、私たちは救われるんです。そしてその信仰を通して私たちは神のこと、神の家族の一員となるんです。これを新しく生まれるというふうに聖書は言ってるんですけども、その時私たちは新しい命、キリストの命をいただくものになったんですね。はい、毎日私たちはイエス様に従って歩もうとするんですけども、それは自分の努力、肉の努力ではなくて、イエス・キリストを主とすることによって、神の御霊があなたのうちに住んでくださり、そしてあなたの人生の舵を取ってくださる、その歩みに進んでいく準備、その歩みに進んでいくプロセス、過程に私たちは入っていくわけです。どうしてでしょうか。神様は神様のご計画に沿ってあなたを作られ、そして神様のご計画に沿ってあなたを形作りたいと願っているからです。この世で私たちがどんなに逆立ちしても、神を知ることができず、また正しい命の道を自分で見出すことができなかったんですけども、神が私たちのところに来てくださって、私たちの呪いのすべてを身代わりとなって受けてくださることによって、私たちの呪いが律法の呪いの中から贖い出され、神の子の祝福の中に入れられました。 アブラハムの祝福はイエス・キリストに与えられました。そしてイエス・キリストの十字架の死によって私たちはそのアブラハムの祝福に預かるものになったんです。アブラハムは個人的に信仰によって神を知り、神に従って歩む人生と導かれていったんですけれども、イエス・キリストの十字架を通して今私たちすべてイエス・キリストを信じる私たちはその信仰の歩みの中に入れられました。これが神の家族ということです。新しい文化、新しい恵みの文化の中に、神の国、神の文化の中に入れられたんです。そして神様は私たちがそこにふさわしく歩んでいくように、もっと言えばイエス・キリストの姿に変えられていくプロセスの中に私たちを入れてくださったんです。どのように神様は私たちを変えていくんでしょうか。日々変えてくださいます。日々私たちの環境、状況、人、いろいろなものを通して私たちは変えられていくんです。でもそれは聖霊の働きなんです。イエス・キリストを主とすることによって、日々聖霊様があなたのうちに住んでくださって、あなたの人生を導いてくださいます。なのでノートの2番目、はい、全知全能の神に人生の主導権を渡すということが鍵になっていきます。今日はこのことをですね、中心にお話ししたいと思うんですけども、すべてを委ねるということなんですけども、一言で言っちゃうとそうですけど、簡単じゃありません。ちょっと分かりやすくお話ししたいなと思うんで、いくつか話そうと思うんですけども、家内にプロポーズしました。結婚にあたってですね、稲福エルマ先生から結婚カウンセリングを受けたんですけども、結婚は、神様が用意された結婚は 50% 献身するんじゃなくて、半分あなたに委ねますよ、半分私の人生に入ってきてくださいじゃなくて 100%、 夫も妻も 100% 相手を信頼して相手に自分のすべてを委ねないといけません。 100% の献身じゃないといけないんですよ。これはキリストと教会、私たちと神様との関係を表しているんですよと教えてくださったんですね。私ははいと簡単に笑顔で答えたんですけども、あなたは直美さんのために死ねますかって聞かれてギクッとして、いや、そこまではと、愛してはいるけどちょっとそれはと思ってはたとしたんですけども、イエス・キリストは私たちのために死んでくださいました。そして私たちを愛し、私たちと日々関係を築きたい、日々声をかけ、日々時間を過ごし、日々私たちの人生を共に歩みたいと今も願っておられます。命を捨てるほど、私たちのすべての呪いを背負って死なれるほど私たちを愛しておられる主です。でも私たちは時々その愛の大きさを受け取りきれず、理解できず、そしてそれに応答することを躊躇してしまいます。でも神様はあなたを愛してます。そしてもしあなたが、神は変わることがない、神は私を愛してくださった、今も愛してくださっていると信じるならば、主は個人的にあなたに出会い、あなたに語り、あなたの人生の主導権を取ってくださるお方です。私たち自分の力では、自分の知恵では命の道を見出すことも、命を得ることもできません。むしろ失敗してしまいます。神様は時々そのことを許されるんです。肉の努力で行えたら神様はいらなくなってしまうんです。神様から離れてしまうんです。あえて試練を通します。苦しみを通します。あえて失敗させます。それ私たちが悔い改めて主を慕い求め、本当に内側から、本質から変えられていくためです。もっと言うならば、すべてを委ねるために、自己努力、人間の方法、人間のやり方を手放すように神様は教え導いてくださいます。神があなたを整えられ、命の息を吹き込んでくださり、少しずつ休みなく日々神に似た姿へと変えてくださるんです。あなたの思いが変わるとき、あなたの願いが変わるとき、あなたの優先順位が変わるとき、人生が変わるとき、神の計画に沿って変えられていく新しい神の家族の歩みが始まると言わせてください。そしてその結果、私たちは神の平和、愛、喜びをあふれるほどに受け取ることができるし、あなたの人生を神様は必ず平和と愛と喜びで満たしてくださる生涯、人生へと導いてくださいます。 そのために内側から変えられ、そのために私たちは舵を主に委ね、自分のすべてを主に委ねて、主と共に歩んでいく人生に進んでいかなければなりません。家内と結婚して 50% の献身、 50% の思いで、半分だけ死んでもいいですよっていう気持ちで結婚を誓ったんですけれども、ああそれじゃダメなんだ、小手先じゃダメなんだ、もう 100% 捧げないといけないんだ、ギブアップした経験があります。家内もそうだったと思います。そこから少しずつ学んだんですけども、今言わせてください。本当に結婚してよかったなと思っています。その意味は、本当に信頼して、一人の人を信頼して、一人の人に自分を捧げて、その人と共に人生を歩む決心をすることによって、家内の存在が私にとって宝となり、喜びとなり、命をもたらす存在だということを体験することができたからです。すごい簡単なプロセスじゃありませんけれども、あ、愛する、愛を学ぶってこういうことなんだ、献身するってこういうことなんだ、真のへりくだりを学ぶ、イエス・キリストのご性質に変えられていく、聖書の御言葉を実践していく弟子の歩みっていうのはこういうものなのかというのを実地で学ばさせられた気がしています。多くの方がアーメンと言われるんではないかなと思うんですけども、神様を信頼し、神様に自分を委ねることが最善の道です。命に至る道です。アメン。神様は私たちにくびきをつけて私たちを導きます。それは牛をこう誘導する農具のことなんですけども、神様は私たちのくびきを、舵を取ってくださるお方です。でも私たちは時々嫌だ、無理です、いやいやしてしまうことがあるんですが、あ、皆さんはそんなことなさそうですね。失礼いたしました皆さんもやっぱり難しいことありますよね。主よ、この状況は、この問題は、あ、こうしてください、愛してください。ヨブ記を今私たちはデボーションで読んでますが、はサタンが神の子たちと一緒に神の前に来て、そして訴えるわけですね。神様がヨブを自慢するから、あ、神様あなたが祝福してるからヨブはあなたを愛してるだけで、それを取り去ったら、あ、多分ヨブもダメでしょう。神様はそれにこう、じゃあヨブを任せる、ただ、彼に触れてはいけない、制限をつけるんですけども、とんでもないチャレンジだなと思うんですけど、ヨブ記があることは本当に聖書に深みを与えます。ヨブの友が来て彼を責めるわけですね。ヨブも彼らを責めるわけですね。あ、とんでもないことが起こるわけですけども、教会でもクリスチャン生活でも起こり得ます。初代教会からそれがありました。割礼を受けるべきか、ユダヤ教を守らなくちゃいけないかどうか、本当にけんけんがくがくの議論がありました。いまだに世界中でクリスチャンでも教会でも、またあらゆる宗教の中で争いが絶え間なく続いています。何が正しいか、誰が正しいか。はい、ヨブ記は素晴らしいですね。ヨブの告白で私たちは真理を知ることができます。ヨブはこのように言いました。今まであなたの噂を聞いてきました、でも私はあなたを知りました。神様が直接ヨブに語りかけるんです。守られていたから、祝福があるから、祈りが応えられるから、願い通りになるからではなくて、むしろそれがなくても、神様、あなたは全知全能の神です。あなたはすべてをご存知です。そして、あなたに従います。そのことによってヨブは回復されていくんですけども、私たちも似たようなプロセスを通らさせられます。どんなに努力しても、どんなに頑張っても、一生懸命自分の力でやっても、どうしてもうまくいかないということが起こり得ます。鍵は、神を知ることです。イエス・キリストは言いました。来なさい、私のもとに来なさい、私から学びなさい。私たちもイエス・キリストのもとに行かなければなりません。神を知るということがキーワードになります。神の噂を聞いた、誰々から神様について話を聞いた、神様について読んだ、神様について話すことができるだけじゃない、個人的に神を知る、 全知全能の神を知る体験が鍵になってきます。聖霊様によって信仰によって私たちは神を信じるんです。そのことによって神が御言葉を通して聖霊様を通して私たちの内側に働いてくださり、ご自身を啓示してくださいます。これがとっても大事になります。全知全能の神に人生の主導権を渡す。ルカの9章の23節を読みます。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。最初から主は隠さず真理の言葉を弟子たちに語られます。私についていきたいならば、私の弟子になりたいならば、新しい人生、神の家族の歩みにあなたは進んでいきたいと思うならば、私についていきたいと思うならば、自分を捨てなさい、自分を捧げなさい、礼拝ですね、神様に自分自身を捧げる、これが礼拝の本質です。この世と調子を合わせてはいけない。むしろ心を変えていただくことによって、自分自身の思いを変えることによって心を変えていただきなさい。主は、自分を捨てなさいと、すごい強い言葉ですけども、私たちにはっきりと語られました。日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様の十字架は父から与えられた十字架で死ぬという救い主としての使命でしたけども、私たち一人一人神様によって作られ、そして生きる時代、生きる環境が与えられました。そこから離れてはいけない、逃げてはいけない、それをしっかりと背負いなさい。癒された者に主が言われたのは、あなたの家族のところに行って証ししなさい。神がどれほど素晴らしいことをしてくださったかというのを周りの方々に見せなさい。私たちはキリストの弟子として呼ばれているんですけども、神様は自分自身を見失わないように、本当の自分自身をしっかりと得るために、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。命を得るために、豊かな命を得るために、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。矛盾しているような表現ですけども、すごく大事な真理がここに隠されています。はい、うちに孫が生まれてですね、今日も孫が、走り回ってはいないんですけども、這いずり回ってるっていうんですかね、姿を目にして、もうちょっとこう捕まり立ちをしだしたんですね。おお、すごいな。でも危なっかしくてですね、目が離せない。お母さんに聞いたら、はい、もう怖くて、もう危なくておっしゃってましたけれども、バーッとすっ転び転びそうなんですよね。で、転んだら頭が重いから、ガーン床が硬かったりしたら、こぶ作るな、これは大変だなと。でも、じっとしてないんですね。もう本当に、目につくもの、あらゆるものをこう手に、そして口に持っていこうとしている姿が見えたんですけども、幼児の時、赤ん坊の時、私たちはいろんなことにチャレンジします。私たちもクリスチャンになって、霊によって新しく救われるんですけども、新しい人生だよ、新しい私だ、よし頑張ろう、神様に喜ばれるように頑張ろう、周りの人を影響しよう、神様の計画に飛び込むぞと、なんか自分がやれることを範囲を飛び越えてこう手を出したりやりたくなったりしませんか。私は大失敗しました。神様を信じて福音をもう友人のすべてに語ろうと思って、友人のすべてを失って、家族まで失ってですね、大変なところを通ったんですけど、もう なんかできそうな気がして、なんかやらなくちゃいけないような思いがして、そしてやりたいと思って飛び込むんですけども、やるんですけども、経験もなければ、まだ自分自身の内側が立て上げられていないので、もうすぐにがっかりしてしまう、すぐにやる気を失ってしまう、やりすぎて失敗してしまうというところを通ったんですが、皆さんいかがでした。あ、反応がありましたね。はい、そうなんですよ。じゃあそれでダメなんですか。孫に向かって、あらら、あなたまだ足がへにゃへなだから立つな、ハイハイするな、動くな、手出すな、何もするなとは言わないんです。すごい、もうハイハイができる、あ、寝返りができる、あ、捕まり立ちができる、もう少し経ったら、あ、歩けるんだ、 はい、何をすると思いますか。はい、歩き出して多分へにゃ転ぶと思うんですけども、カメラ構えてビデオ構えて、はい、もう一回頑張ってごらん、ここまで歩いてごらん、はい、私たちもお互いを励ましたいですね。失敗したらダメ、失敗したからもうやっちゃいけないじゃなくて、私たちは内側を変えられていく、真のへりくだりと真の信仰に行き着くために、もっと言えば個人的に主を深く知る、主の愛を体験する、そのためにそれらの失敗も通して悔い改めて神様を慕い求める、神様を個人的に知るための時間を取っていく、そこを立て上げていくものになれたらなと思うんですが、いかがでしょう。はい、ペテロはどうでしたでしょうか。あなたのためだったら火の中水の中、すごいですね。でもイエス様が言われたように、主を知らないと呪いをかけて言ってしまいます。出て行って男泣きに泣いたとあるんですけども、その時イエス様が言われた言葉すごく大事ですね。イエス様なんて言われたんでしょうか。シモンシモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。周りの人を励ますものになりなさい。恵みの文化を、命を、平和をもたらすために私は来た。誰一人裁くためではなく、すべての人が命を得るために私は来た。強いから、できるから、能力があるから、他の人よりも良いところがあるからではない。恵みによって主は来られ、恵みによって私たち一人一人を深く愛してくださり、そしてその恵みの文化を立て上げるために主は来てくださり、弟子たちに声をかけ、失敗することが分かっていても見捨ててできなくなるということが分かっていても一人一人に声をかけました。サタンがふるいにかけることを願って聞き届けられた。あなた方はふるいにかけられる。ちょうど秋で葉が落ちて、これから刈り込みのシーズン、もう枝しか残らないような冬の時期を迎えようとしている季節ですけれども、そのようなところを私たちも通ります。あれだけ祈ったのに何だったんだろう。あれだけ奉仕したのに、努力したのに何の報いも与えられない。どういうことだろうか。神様、あなたはどこにいるんですか。なぜこんなことが、こんな試練が私の人生に起こるんですか。主を信じたのに。どうして。命を求めたのに。恵みを求めたのに、なぜこんなことが。ペテロもそうだったと思います。でも主は言われたんです。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈っている。私たちも互いに祈るものになりたいですね。そしてあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。人間の力では、自分の方法では私たちは失敗してしまう。でもそれでいいよ。誰もが失敗するよ。でもやめてしまうんじゃなくて、もう一度立ち上がりなさい。もう一度主を求めなさい。もう一度神様の導きに従って個人的な神様との関係を立て上げ、主と共に歩んでいく、変えられていく人生のプロセスに進みなさい。周りの家族に、周りの人々に、あなた自身が御言葉により、神様により、聖霊により、日々変えられている姿が最大の証になるから。失敗することを恐れちゃいけない。罪を犯さない人生がゴールなんではなくて、主を信じて主と共に信仰の歩みをしていく人生、神様私たちを導いてくださっていると信じます。命の道を主から離れず、主と個人的な関係を築き、立て上げ、歩むものになりましょう。パウロも熱心さのゆえに教会を迫害しました。彼は救われて、もう目が見えなくさせられて、幼子のようにさせられて、手を引かれながら歩まざるを得なかったんですけども、祈っていただいて目が開かれて悔い改めるわけです。パウロ、パウロ、なぜ私を、傷つけるんだ。主からの声を聞いて彼は悔い改めます。 弟子として加わっていくんですけども、周りの人はいや教会を迫害していたあの人は受け入れることができない、一生懸命伝道し一生懸命証を立てるんですけども、なかなか受け入れてくれる人と受け入れてくれない人がいて、最後にはユダヤ人から殺されそうになっていくわけです。でも主が御使いを送り彼を励まします。いいえ、あなたは異邦人に私の福音を、命を伝えるために私があなたを召した。神様の召しと証明は変わりません。でもこういう試練を私たちは覚悟しなければなりません。冬の季節を通ります。変えられるために、実を結ぶ人生進んでいくために、そのことを主はこの箇所で私たちに教えておられるのではないでしょうか。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてこなさ、来なさい。時々私たちはペテロのようにパウロのように、いや私は失敗してしまった、私はふさわしくないと思ってしまいます。誰もが失敗します。むしろ神様は時々そのことを許します。冬の時期を通らさせられます。刈り込みを経験します。主よ痛いです。主よなぜですか。葉が落ちてしまいました。枝だけです。さらに刈り込みをなさるんですか。なんとひどい。実を結ぶ枝は刈り込まれます。刈り込まなければ豊かな実を結ぶことができないからです。もっと多くの実を結ぶために刈り込むんです。主は私たちを内側から変えたいと願っています。神を最優先し、イエス・キリストを主として、聖霊様が日々私たちのうちに住んでくださり、私たちの人生の舵を切るために、主は今働いておられることを強く感じます。私たちは神の家族として召されています。イエス・キリストがご自身を掲示してくださった皆さんお一人お一人は神に選ばれ、神によって召されています。私についてきなさい。しかし自分を捨て、自分のやり方、自分の考え方、自分の方法じゃない、これはやる、これはやらないじゃない、私があなたの人生を、あなたを私の姿に変えていく神の計画に沿った人生導くために、私に舵を委ねなさい。ペテロはそれに応答しました。彼は再び主に応答し、主に従っていったんです。パウロも、はい、生涯をかけて主を信じ、主に従いました。今神様の働きがなされています。聖霊の働きがなされています。まず世界で、日本で見られるところで起こる前に、今信仰者、イエス・キリストに出会い、イエス・キリストによって救われた私たち一人一人に聖霊が与えられ、チャレンジが与えられています。主は今日あなたに語っておられます。ペテロよ、私を愛しますか。この人たち以上に私を愛してくれますか。主の言葉を取り継がせてください。神はあなたを愛しています。あなたはどうですか。主を愛し、個人的に主を慕い求め、主の愛を信じて、命の人生の道を主に従って歩みませんか。必ずあなたを作られ、個人的にご自身を掲示してくださった主はあなたに聖霊を注ぎ、命の恵みの祝福をあなたを通して、あなたのうちに、家族のうちに、そして周りの方々に与えるお方であることを私たちは知っています。神に従うこと、信じることが最善です。最後にお祈りの時を持ちたいと思います。イエス様、あなたが来てくださり、あなたが素晴らしい救いの御業を成してくださったこと、ありがとうございます。あなたは昨日も今日も常しえまで変わることがありません。何よりもあなたの約束の御言葉は、全地が滅びても決して変わりません。変わらない あなたの愛を信じます。あなたが始められた御業は必ずあなたが完成してくださること、約束してくださってありがとうございます。あなたの始められたお一人お一人の人生における素晴らしい救いの御業、命の輝きをもたらしてくださった素晴らしいあなたの愛をありがとうございます。さらに聖霊様、私たちを満たしてくださり、毎日個人的にあなたを慕い求め、あなたと出会い、あなたに聞き従い、あなたと共に歩む変えられる人生、栄光の人生、命の人生と導いてください。今日責められている方、今日あなたの愛が必要な方のために祈ります。主ご自身が祈られた祈りです。信仰が弱まらないように、信仰が失われないように、聖霊様、今どうぞお一人お一人に霊の息を吹きかけてください。神の愛が変わらないこと、神の愛がどれほど広く深く強いものであるかを見させてください。サタンよりも神が強いお方である、神が今も生きておられる、死を打ち破られた全知全能のお方であるということを、どうぞ心の中に掲示させてください。そして主を知ることによって、ヨブのように私たちは変えられていきます。ペテロのように、あなたの愛によって内側から変えられていきます。パウロのように、失敗したもの、迫害したもの、反対するものであったのに、主よ本当にあなたの栄光を表す恵みの器に変えられていくことができたことを私たちは知っています。聖霊様、今日私たちを捧げます。どうぞ私たちを導いてください。そしてどうぞ日々変えられていく、あなたによって、聖霊様によって、御言葉によって変えられていく、あなたの弟子とならせてください。主イエスキリストのお名前を通して信じてお祈りいたします。アメン。今週神様の働きが皆さんの上にありますように。